皆様おはようございます。
おはようございます。
本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。先ほども、ありましたが、先週の水曜日の2月18日から四旬節、受難節に入りました。四旬節の四旬とは40日間のことで、日曜の主日を除いた40日後の復活祭の前の日までが四旬節です。先ほど朗読していただきましたように、イエス様は40日間断食をされましたし、モーセがイスラエルの民を率いた荒野での苦難も40年間でした。このように聖書の中の40という数字は苦難や苦しみの意味を持っています。そして教会歴は四旬節の最初の主日の聖書箇所をこの悪魔の誘惑のところを指定しています。イエス様は宣教を始められる前、この荒野で断食をされ、悪魔の誘惑を受けられています。ですから復活祭までの四旬節の40日間はイエス様の交渉外での苦しみを覚える時です。この荒野での悪魔の誘惑から始まり、イエス様はご生涯を通して父なる神に忠実に従われ、悪魔と戦われました。そして最後の十字架の死と復活によって悪魔に勝利されたのです。そうして私たちは悪魔から解放され、悪魔から神のもとへと帰り、イエス様から永遠の命をいただきました。永遠の命は時間的なことだけではなく、イエス様と同じ命です。ですから私たちも主に仕え、主に栄光を返すことによって悪魔に立ち向かうものとなり、打ち勝つものとされます。では悪魔とは一体何でしょうか。ヨハネの福音書では悪魔をこの世の支配者と呼んでいます。パウロはこの世の神とさえ言っています。またルターは、すべての人間は神に支配されているか悪魔に支配されているかのどちらかであると言っています。つまり神にも悪魔にも支配されない宙ぶらりんの状態はなくて、人間は神か悪魔のどちらかに支配されているとルターは述べています。また悪魔は神に敵対するものです。ですから今日の箇所でも悪魔はイエス様に父に背き、父から離れさせようとしています。そして父なる神の栄光ではなくて、イエス様ご自身の栄光を求めるようにと仕向けています。マタイの福音書はイエス様の系図から始まっていますが、それはイスラエルの民の歴史でもあります。またそれは単なる人間の歴史ではなくて、 エジプトからの解放、バビロンからの帰還という神様の救いの御業など、イスラエルの民と神様との関係の歴史です。一方、戦争や苦しみの歴史でもありました。イスラエルは悪魔に負け、神に背く者となり、悪魔がイスラエルを支配するようになったからです。悪魔が人間を支配するようになったのは、人類の初めのアダムとエヴァの時からです。ここで少し今日の本題からそれるのですが、このお話、悪いのはアダムの方であって、少しエヴァを弁明したいと思います。悪魔である蛇と向き合い対峙しているのはエヴァです。エヴァは悪魔に負けたものの、神から食べてはならないと教えられた、その言葉で悪魔に抵抗しています。そして良いものに思えたので、エヴァは優しくその実をアダムに与えたのです。アダムはエヴァを守ろうともせず、一緒になって悪魔と戦おうともせず、何もしていません。ただ実を受け取って食べただけです。そして神様に咎められた時、エヴァは悪魔である蛇のせいにしますが、アダムはあなたが私のそばに置かれたこの女がと言っていますので、アダムは自分の過ちを神様のせいにし、そして悪魔と向き合い抵抗し、良いと思われた身を与えた妻のせいにしています。このように卑劣な方はアダムです。私はこのアダムの卑怯な姿は自分を映し出しているように思えて仕方ありません。私はいつも何もしないのに、うまくいかなければ妻のせいにしてしまいます。このように人間は初めから悪魔の意のままにされ、悪魔の支配は旧約聖書のイスラエルの歴史が示す通りであり、またイエス様がお生まれになった時も同じです。悪魔に支配されたヘロデ王によって2歳以下の男の子が皆殺しにされたのです。悪魔の力は巨大で、どの場所にもいつの時代にも人間を圧倒しています。その中でイエス様お一人だけが父なる神に完全に従われ、悪魔に立ち向かわれ、勝利されたのです。そして私たちは悪魔の支配から解放されたのです。悪魔の力は巨大ですが、神様のような力はありません。悪魔は作られたものに過ぎないからです。ですから神様がその全能の力を出されるとひとたまりもありません。でもイエス様はその万能の力を使われず、奇跡を起こされず、ただ神様に従われ、悪魔に勝利されました。イエス様は人と同じようになって悪魔に打ち勝たれたのです。ですから私たちもそのイエス様の力をいただいたので、悪魔に立ち向かうことができます。 パウロは次のように述べています。主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちが戦うのは自分でもなく、人とでもなく、この暗闇の世界で権力を振るっている悪魔とです。そしてイエス様が共にされなければ全戦全敗の私たちですが、神の武具をいただき、それをまとうことによって悪魔に打ち勝つことができるのです。また悪魔といえば何か受け入れがたいと思われる人がいるかもしれませんが、悪魔はこの世の背後で巨大な力を振るう実在です。それを常識的な日常の言葉では表現できません。また神は創造主であり、悪魔も被造物だとすると、悪の根源も神が作られたのかと思われるかもしれませんが、そうではありません。神様はすべてのものを作られた後、それをご覧になり、非常に良かったと納得されています。ですから悪の根源を神様が作られたのではありません。それではイエス様が私たちのために悪魔に立ち向かわれ、悪魔を追いやられた本日の御言葉にお聞きしたいと思います。イエス様はこの悪魔の誘惑を受けられる前、御霊によって洗礼も受けておられます。その同じ御霊に悪魔から試みを受けるように荒野に導かれました。このところも神様の救いのご計画に従うものです。先ほども述べましたが、悪魔はイエス様を父なる神から離れさせようとし、父の栄光ではなくてイエス様ご自身の栄光を求めるように仕向けています。今日のところで、あなたが神の子ならという言葉を悪魔は二度繰り返し使っています。悪魔はイエス様が神の子であることを知っており、奇跡を起こすことができることも知っています。でもイエス様は奇跡を示されませんでした。それはどうしてでしょうか。私たちは自尊心をくすぐるような言葉を言われると自分を誇りたくなります。私が子供の頃、両親からお兄ちゃんでしょとか男の子でしょとか言われた記憶があります。また大人の世界でも同じように自尊心をくすぐる言葉はよく使われています。それらの言葉によって人を奮い立たせ、ことがうまく運ぶ場合は多いと思いますが、でもそれは肉的誇りをくすぐり、自分の栄を表すことでもあります。ですからイエス様は悪魔のその手口には乗りませんでした。もちろんイエス様は奇跡を起こすなど何でもないことですが、 奇跡を行って神の子であることを見せると、ご自身のために神であることの栄光を示すことになります。イエス様はたびたび奇跡を起こされ神の栄光を示されましたが、ご自身のために使われたことはありません。病気や悪霊で苦しんでいる人のために使われました。また弟子たちがイエス様が神の子であることを知るために神の栄光を示されたことはありますが、それはそうすることによって人が救われるためです。人から罵られ笑い者にされてもイエス様は栄光を示されませんでした。それが父なる神に従うことであり、そうして御旨が成就されるためなのです。イエス様は奇跡を起こすのではなく、御言葉によって悪魔と戦われました。その御言葉はすべて新命記の中の御言葉です。悪魔が石がパンになるように命じなさいと言ったことに対し、イエス様は人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると言われました。また身を投げてその体を御使いたちに支えさせなさいということに対しては、あなたの神である主を試みてはならないと言われ、悪魔を拝めばすべての国を差し上げるといったことに対しては、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと答えられています。これらはどれもが父なる神への全く信頼を示す言葉です。またこの3つは新命記の6章と8章にありますが、その箇所はモーセが約束の地に入る前にイスラエルの民に教えた言葉です。神様がエジプトの奴隷の家から連れ出してくださったことを忘れないように、また他の神に従ったならば神の怒りが燃え上がり根絶やしにされるという警告や、そうして神を恐れ仕えなさいと教えています。そして神様の命令を守るならば約束の地で幸せになり栄えると約束されています。イエス様は御言葉の端々だけを取って使われたのではなく、新命記のその箇所全体が示している神の御旨で悪魔に対抗されているのです。またその新命記の箇所には、イスラエルの民がこれから高慢とならないように神様は忠告しています。栄光を求めさせようとする悪魔の思惑に打ち勝つ言葉です。次のような御言葉があります。あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れる、そういうことがないように。また、あなたは心の内で、この私の力、 私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。この戒めは、すべての国と栄華をあげるという三つ目の悪魔の誘惑の言葉を押さえつけるものです。現代の多くの人は、人間の力を信じ、望むものは人間によって手に入れることができ、また様々な問題も人間が解決していくと思い、人間の力を信じています。また自分が望むものは、自分の才能や能力と努力に応じて手に入れることができると思っています。ですからイエス様の救いが必要とは思えないのです。そして持っている人は自分を誇り、持っていない人を蔑みます。神様は行いに応じて報いを与えられるのは確かです。父と母を敬えば長生きできると実会で言われていますし、主の教えを守る者は栄えると約束されています。でも良い行いの代償によって報いの代償があるわけではなく、また報いはずっと遅れる場合もあります。報われていないように見える人が身旨に反しているのでもありません。ですから報いをいただいたとき、ただ神様に感謝し、自分が得たものと勘違いせず、自分の栄光としてはいけないのです。そして家や家畜や金銀といったこの世の富は限られたものです。この世の名誉も地位も限られています。この世が求めるものは全ての人に行き渡らないのがほとんどです。ですから立派な働きをする人を称え、またそれに協力することは良いことですが、だからといってその人が神様の目から見て他の人より優れているというものでもありません。ですからパウロは、世の誇りは塵あくたと言っています。そして悪魔がすべての国とその栄華を見せ、自分を拝むなら全部差し出すとイエス様にこの世の栄光を持つように仕向けたとき、イエス様は引き下がれサタンとこの世の栄光を持つことを拒絶されたのです。イエス様は健康を損なっている人やこの世のものを何も持たない人を、持っている人と等しく尊く扱われ大切にされました。ですから自分の栄光を求めさせようとする悪魔の誘惑を神に従い、イエス様が拒絶されたのは良い知らせであり福音なのです。イエス様はこの世のご生涯を通して悪魔と戦われ打ち勝たれました。悪魔はこの世をかき乱すための武器は剥ぎ取られ、晒し者とされました。コロサイ人への手紙2章15節にこう書いてあります。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。 そして今まで悪魔に苦しめられた人を悪魔から解放され救われました。使徒の働き10章の38節です。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。悪魔に打ち勝たれ、神の国を近づけられたのです。私たちの苦しみの根本である悪魔に立ち向かわれ、悪魔を退けられたイエス様の御業は、私たちが救われるためにはなくてはならないものでした。悪魔は私たちの内側から外から自分の栄光を求めさせようとしています。持っていることを喜ばず誇らず、持っていない人たちに目を向け、主に栄光を返さなければなりません。イザヤ書は次のように言っています。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。イエス様が悪魔に復讐され勝利されたので、囚われていた私たちは解放され、貧しい人のところに福音が届き、心の傷ついた人は癒されました。先週の水曜日から始まった四旬節ですが、イエス様の十字架の死を覚える聖金曜日は4月3日です。黄泉に下られた聖土曜日の後、4月5日にご復活の日を迎えます。四旬節の今、神の力を使われず、私たちと同じ人間として苦しみを持って私たちに命を与えてくださったイエス様のお働きを覚え感謝いたします。そして自分の栄光を追い求めていることを恥じ、悔い改め、自分ではなくて主に栄光を返すことができますように。そしてイエス様のこの救いが苦しんでおられる人のところに届くようにお祈りいたします。最後に、イエス様が悪魔に勝利してくださった今日の御言葉の最後のところをもう一度お読みいたします。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。アーメン。